Okay, so today's topic, I'm going to give a quick translation in English and mostly Japanese today. Today will be Leviticus 18. Could you, while I'm doing the Japanese, could you guys read Leviticus 18 to yourselves, the whole chapter? Okay. Hey, so したら、今日の話ですけど、レビ18章。今ね、中高生の、授業か学び会の中でレビを朗読をしてます。そして今週は16節から16章から23章読んできたんですけど、その真ん中にレビ18章があります。そしてレビ18章は難しい箇所かもしれないですけど、今日はレビ18章を見て、そして主に私たちにはどんな関係があるかについて考えたいと思います。 OK、 そして最初祈りましょう。 Let's begin in prayer。 天の父様、本当にあなたの御言葉は永遠に変わりません。そしてこの教えが私たちのために書かれています。もちろん昔の文脈は違いますが、しかし現実は同じ。罪は罪、神様の救いは神様の救い、そしてあなたの義は永遠に変わりません。どうか私たちはそのあなたの御心にふさわしい人生をできるように助けてください。今日は神様の知恵と罪の確信について祈りたいと思います。どうか私たちの心を変えてください。そして清い人生を送れるように助けてください。イエス様皆によって祈ります。アメン。 OK、 じゃあ大使レビ18章をここちょっと切ってみて、ここで読んでもらえますか。お願いします。
18章全部
まあ別に全部ではなくても、結構ね繰り返されるところありますけど、まあ一応じゃあ20節までにしましょうか。それから少しでも全部やっぱり全部読んでほしいな。はい、お願いします。
じゃあレビ記18章。ついで主はモーセに告げて仰せられた。イスラエルの人々に告げて言え、私はあなた方の神主である。あなた方はあなた方が住んでいたエジプトの地の習わしを真似てはならない。また私があなたの地の習わしを真似てはならない。また私があなた方を導き入れようとしているカナンの地の習わしを真似てもいけない。彼らの風習に従って歩んではならない。あなた方は私の定めを行い、私の掟を守り、それに従わなければならない。私はあなたの神主である。あなた方は私の掟と私の定めを守りなさい。それを行う人はそれによって生きる。私は主である。あなた方のうち誰も自分の肉親の女に近づいてこれを犯してはならない。私は主である。父を恥ずかしめること、すなわちあなたの母を犯すことをしてはならない。彼女はあなたの母であるから彼女を犯してはならない。あなたの父の妻を犯してはならない。それはあなたの父を恥ずかしめることである。あなたの姉妹はあなたの父の娘でも母の娘でも、あるいは家で生まれた女でも外で生まれた女でも犯してはならない。あなたの息子の娘、あるいはあなたの娘の娘を犯してはならない。それはあなた自身を恥ずかしめることであるからである。あなたの父の妻があなたの父に産んだ娘はあなたの姉妹であるから、あなたはその娘を犯してはならない。あなたの父の姉妹を犯してはならない。彼女はあなたの父の肉親である。あなたの母はあなたの母の姉妹を犯してはならない。彼女はあなたの母の肉親であるから。あなたの父の兄弟を恥ずかしめてはならない。すなわちその妻に近づいてはならない。彼女はあなたのおばである。あなたの嫁を犯してはならない。 彼女はあなたの息子の妻である。彼女を犯してはならない。あなたの兄弟の妻を犯してはならない。それはあなたの兄弟のはず、兄弟を恥ずかしめることである。あなたは女とその娘と犯してはならない。またあなたはその娘の、その女の息子の娘、あるいはその娘の娘をめとって、これを犯してはならない。彼女たちは肉親であり、このことはハレンチな行為である。あなたは妻を苦しませるため、妻の存命中にその姉妹にあたる女をめとり、その女を犯してはならない。あなたは月の触りで汚れている女に近づき、これを犯してはならない。またあなたの隣人の妻と寝て待ち割り、彼女によって自分を汚してはならない。またあなたの子供を一人でも火の中を通らせてモレクに捧げてはならない。あなたの神の皆を汚してはならない。私は主である。あなたは女と寝るように男と寝てはならない。これは忌み嫌われるべきことである。動物と寝て動物によって身を汚してはならない。女も動物の前に立ってこれと伏してはならない。これは未知ならぬことである。あなた方はこれらのどれによっても身を汚してはならない。私があなた方を前から追い出そうとしている国々はこれらのすべてのことによって汚れており、このようにその地も汚れており、それゆえ私はその地の咎を罰するので、その地は住民を吐き出すことになるからである。あなた方は私の掟と私の定めを守らなければならない。この国に生まれた者もあなた方の間の在留異国人もこれらの忌み嫌われるべきことを一つでも行うことがないためである。あなた方より先にいたこの地の人々はこれらすべての忌み嫌われるべきことを行ったので、その地は汚れた。あなた方がこの地を汚すことによって、この地があなた方より先にいた国民を吐き出したように、あなた方を吐き出すことのないためである。これらの忌み嫌われるべきことの一つでも行う者は誰であろうと、それを行う者はその民の間から断たれる。あなた方は私の戒めを守り、あなた方の先に行われた忌み嫌われるべき風習を決して行わないようにしなさい。それによって身を汚してはならない。私はあなたの神主である。終わりました。
はい、ありがとうございます。はい、お疲れ様でした。ね、なかなか難しい大変な箇所ですが、レビ18章でした。 Okay, soWe just read Leviticus chapter 18. It's quite a hard read, but we're going to understand what it means for us, especially today. Okay, so I'll begin in Japanese and then I'll give an English translation. 最初日本語で始めます。最初ね、この箇所が始まるときにこう書いてます。続いて主はモーセに告げて仰せられます。イスラエルの人々に告げて言え、私はあなた方の神主である。あなた方はあなた方に住んでいたエジプトの地の習わしを真似てはならない。また私があなた方に導き入れようとしているカナンの地の習わしを真似てはいけません。彼らの風習に従って歩んではならない。逆に4節、あなた方は私の、定めを行い、私の掟を守り、それに従わなければならない。私はあなたの神主であるということです。はい。そしてね、私たちはなかなか面白い時代に住んでます。ね、よくね、僕は特にオーストラリア出て17年前ですから、でちょうど今オーストラリア人の団体が日本にラグビーのために来てますから、なんかいきなり そういう人たちに囲まれると、なんかもうオーストラリアの雰囲気は今こんなんだというように考えています。これは言えます。私が出た国と今オーストラリア、今のオーストラリアは違うところです。17年間の間でまあほぼ一世代が過ぎ去って、 あの全然違う価値観が あります。そしてどんどんオーストラリアはキリスト教の影響を持ってた受けた国から神様を全く知らない国に目の前に変わってきた。例えば僕がちっちゃい時に同性愛は全然なかったけど、今オーストラリアはその結婚、同性愛の結婚を認めていいかどうかという、国民調査みたいな、調査よりも選挙みたいな投票かな、それ、イエスかノーということ、はい、ね、どっちにしようか、法律を変えるか変えないか、そしてすべての家に手紙が、すべての人に手紙が届いて賛成するか嫌ということ。そんなね、20年前 ありえない話だったけど今はそうです。しかしもっとありえない話はなぜもう多くの人はで、別にクリスチャンではなくてもそれはびっくりしている一つの理由は、その次に多数結婚ということかな、一人例えば男性一人女性何人かという一夫多妻感ということですか、はい、それを法律的に認めるようになります。そして彼らはそれを登録して結婚というように認められるようになります。しかしそれから次のステップはやっぱりなんで男性一人とかいろいろな人が一緒に住んでいるようになるのは次の段階。そして最終的にじゃあ結婚はいらないという段階に続くでしょう。聖書に書いてある通りにパウロが言ったように終わりの日に彼らは悪い邪悪な時間が来る、そして結婚を断るようになります。で結局私たちはこのような時代に住んでいます。大変です。今はオーストラリアではもしこの法律が届いたら通ったら学校の中で男性が自分が女性と思ったら男性トイレを使うようになります。女性が自分が男性と思ったら男性トイレを使う、で逆に大変すごいことになります。体育の着替え室とか違う性の人が一緒に着替える、そういうようになります。自然学校も一緒に寝ているということになります。もう大変、もう全然おかしくなっています。神様は私たちが生まれたエジプトの習わしとこれから入っていくカナンの習わしを真似してはなりません、真似てはなりませんと書いています。よく考えてください。皆さんが育てた環境はこういうことが価値観かもしれない。今近所に周りの人たちはこういう価値観を持っているけど、本当に20年間の間でそれは完全に変わる場合があります。私の 両親だけではなくて親戚全体的にそれがあります。20年前の例えば麻薬に対する意見とかと現代のその意見は全然違う。結構ね、麻薬大反対の家族で育ったけど、今はだいぶ緩くなりました。マリワナでもいいんじゃないかというように言っています。でテレビもそうですね、テレビは昔に麻薬はダメと強く言ってたけど、今はテレビ の司会者とかはもう普通に、いやこの番組終わったらみんなでしましょうねというふうに言っています。もう本当に違う社会になっています。そしてもうちょっとしたらオーストラリアの最も大きな試合があります。ラグビーの決勝戦、その間にハーフタイムの時に同性愛のシンガーが同性愛の栄光を飛ぶ歌を歌うそうです。そして 反対する人たちの声があったけど、それは結局圧迫されました。まあ、そういうような時代に住んでいます。私たちクリスチャンは結局この周りの人たちの価値観を受け取ってはなりません。完全に神様はその永遠に変わらない彼の正しい価値観を私たちに与えている。そしてそれに従う。まあそれしても良い時代があります。それしてもしたらダメと思われる時代があります。それはまあ運ではないけど運みたいなものですね。私たちが今この時代に住んでいるから、神様に従ったらまあ迫害を受けるかもしれない。そんなそういう考えはダメと思われるかもしれないけど、それでも良い。神様の掟にとにかく従わなければなりません。そしてまあ、この中にね、大変な罪があるでしょう。大変ですね。こんなんあると思うでしょう、ね。でもね、正直にこの間これをちょっと学んでた時に数えました。実際に知ってる人でこの罪をした人ちょうど半分半分だから半分こういう罪を実際に人やったなという知り合いみたいなケースと聞いたことないケースが半分半分だから、まあこの時代でもこういうことはあるということを考えなければならない。そして最初のポイントですけど、神様は最初にアダムを創造した。アダムはアダム一人、エヴァからアダムからエヴァを創造した作りましたので、アダムとエヴァは同じ人ね、結婚といえば同じ人と結婚したみたいです。そして次の世代に息子と息子たちと娘たちがいました。だからアダム とエヴァの息子たちと娘たちは結婚した。それは当たり前、選択肢はそれ以上ないね、しょうがない。そして次の世代に、まあ、いとこになります。でも兄弟でもそうだったかもしれない。しかしアブラハムの時代に、アブラハムはサラが自分の姉妹と言ったらそれでもう奥さんじゃないということが当たり前のように伝えましたでしょう。そしてでも彼はまあ別にこれは姉妹父 の, 娘だけど母が違う、それでもよかったその時代。そしてアブラハム一切ヤコブの時代にヤコブとレアと、ラケルはいとこです。普通のいとこ、おじさんとお母さんのお兄さんの子供たちでしょう。だからその時代にいとこ結婚、 いとこ結婚は許された、明らかに。しかしそれからまあ400年でしょうか、その時代にエジプトに入って今エジプト出てくるから、まあ、400年後で神様はこの歴史のこのポイントで紀元前1445年ぐらい、神様は、はい、これからそういうことは忌むべきだと汚れているというようになりました。それまでにはやっぱり社会は少しずつ変わっていったみたいだけど、神様はこのポイントからなんていう、肉親、6節の肉親の女に近づいてはならないということ、そういう結婚はもうダメと定められました。じゃあまず なぜでしょう。なんでいとこ結婚はダメでしょう。まあ、遺伝的にそれはダメだよと思うけど、でも実際になんででしょうと思ったら多くの人は分からない。だから今は意外と世界の中で増えているでしょう。増えている。昔、ね、20年前の価値観当たり前と思ったら今は全然違う。これは同じです。なんかインターネット調べてみてください。そういう結婚は めっちゃ増えています。そしてメディアの中で昔はそれはダメだという意見がありました。今はなんか、あ、なぜそのようにあの感じているんだろうというようにあのみんな言っています。だからもう多分もうちょっとしたらそれは認めれるようになります。で、なんで私たちはそれがダメということ、まあ、まず遺伝的にその次の世代に私 の, あの突然変異があの次の世代にあの行くでしょう。で、あの遺伝の中にあのたくさんの間違いがある。でも兄弟はきっと親から同じ間違いもう兄弟同士も持っている。だからあの兄弟が結婚したらその次の世代はそういう間違いがあの遺伝の失敗あのがあのまた重ねていく。逆に全然違う人のあのと結婚したらその人の間違いはきっと違うので、あの弱いものと強いものがあれば普通はあの強いものは勝ち、弱いものが負けるので、強い遺伝があの次の世代に続くあの届く、まあ、遺伝的にそういうことがあります。あの2世代3世代ぐらいであの子供たちがあの体の、まあ、なんていう異常あの違うと変なことがあの体に現れる。
障害
ね、あのそしてあのあ、まあ、障害があのすぐにあのなります。だから遺伝的に神様はそれを知っていた。あのでもよく神様の知恵を考えてください。遺伝的に誰も知らなかった。そんなでアブラハムの時代にもちろん誰もそんな科学的に知らなかった。遺伝というものは最近調べられた。だけど神様はまだあの広くあの守られているあの行われているその時代の中で神様はダメと言いました。そして神様は人よりよく賢い。彼は遺伝をよくあの理解できました。これは神様の知恵を強くあの表す一つの箇所です。しかしあのこれだけではない、あのもう一つの、 あの面がありますので、あのこれからそのミドラシ的な面をあの考えたいと思います。 OK, so just to begin with、we read this chapter in Leviticus 18 about all these forbidden、practices, and basically we're talking about incest, various kinds of incest. Now as I read this the other day, I just thought, I wonder, you know, does this stuff really happen today? And I thought, well, let's do a test. Just myself, do I know someone who has done this? Or do I know, maybe not, you know, they're my friend, but my friend's friend. Like, do I know them at that level? Half of these things, I actually could think of a person who did that. You know, some of these things are really horrible. But it is in fact half in my case. Not me personally, of course. But the people that I know of. So that's the sort of generation we're living in. In Canaan, all of these things were practiced. But even today, after all this, you know, 2,000 years of Christianity, supposedly, we still live in a society where these things are widely practiced. And they're getting more and more. Because it says in the beginning, you are not to follow the ways of Egypt, from where you came, or Canaan, from where I'm taking you. Egypt at that time represented the world. It was the ways of the world, the ruling power of the world, right? What the great philosophers in the world said. Canaan was your neighborhood, what your friends did, right? That's the idea. We are not to follow the ways of the world or the ways of what our local community does. We are to follow God's ways. And God's ways are very, very different. Now, one example, I left Australia 17 years ago. Today, Australia is a totally different society than it was when I left. I read recently that from 2012, an article from a Finnish guy, and he said, Finnish people tend to drink strong alcohol. Only homosexuals drink wine, And there are no homosexuals in Finland, and even if there were, they long ago emigrated to Sweden. And yet, today, you have gay marriage, right? Mm. Right, Finland has gay marriage. Right now, Australia is proposing, right now, everybody's voting on whether we are going to change our law to allow homosexual marriage. Mm. Right now. 20 years ago, that was inconceivable that that would ever happen. Mm. So, the common sense ideas of a society can just change like that in 20 years. That's one-fifth of a century. And it's completely turned. You would never have had these transvestites on TV 20 years ago. So, we have to be really, really careful that we don't just follow the ways that we grew up in, and we don't follow the ways of what society says, and we certainly don't follow the ways of what our friends do. It can just change immediately, in a second. We need to follow God's ways. God's ways never change. Now, genetically, this is very interesting because it's only very recently, in the last couple of hundred years, that genetics has been understood, okay? And the idea of DNA and... sorry, I have the same problem as you. DNA and mutation. DNA and mutations, genetic mutations... It's only in the last 50 years we've really understood these things. So, the reason we cannot have incest is genetically because I have many mistakes. You have many mistakes. There are many things in my DNA that no longer work properly. And the chances are that my brother or my sister, if I had one, have the same many of the same mistakes. Now, if you genetically produce a child with your brother or sister, you're going to compound those mistakes. If I don't get it right and she doesn't get it right, the next generation cannot get it right. However, if one has a mistake and the other one doesn't, the strong one will win, and so the next generation is preserved. So incest doesn't allow a strong generation, and within a couple of generations you get deformities, you get retarded people being born, and all kinds of problems like that. Now, God created Adam and Eve. Actually, he created Adam. He made Eve from Adam. So the first wedding was not his sister, it was him. He married himself. That's where I started. It's the only case, by the way. Not even in our generation does anyone marry himself. But then the second generation has a brother and a sister. So they were able to... They had no choice. They had to marry their sister or brother. The next generation was probably brother and sister or cousin. So they could marry cousins. And then it went on. But even until the time of Abraham, you can see things were changing a little. In Abraham's time, it was still all right to marry a sister. But when he said, "She's my sister," that implied she's not my wife. So things were changing. But Abraham's grandson, Jacob, married Leah and Rachel, who were his first cousins. And that was obviously blessed of God. It was ordained by God, orchestrated. In fact, God told him to go to Laban's place. So, at that time in history, even cousins marrying was not a problem. But when we get to 400 years later, to the time of Moses, then God steps in the law and says, from this point on, these close marriages are now forbidden. Now, before it wasn't like that, but now it is. And the reason is obviously because God understood genetics, right? Clearly. At that time in the world, people didn't understand genetics. Perhaps by experience, they may have seen some of these traits starting to form, but they certainly didn't understand it. God has stood in and declared what is to be practiced. And so, we can see that God is wise. And we can see that if we follow God's ways, not only are we blessed emotionally and spiritually, but also physically. God is very wise, and this is a good testimony to the wisdom of God. All right. As I said, these things are actually increasing in society. If you look up on the internet, and you'll find that the idea of incest is becoming more and more practiced now, and certainly people are opening up and talking about it now, and it's not as taboo as it used to be. I'm sure that within a short time, it'll just be normal and people won't think twice. So, that's the sort of generation we're living in. It says in the New Testament, the time will come when they will forbid marriage. If we have homosexual marriage, then we can have polygamy. If we have polygamy, we can have all kinds of group marriage. And when we get to that stage, why have marriage at all? And so that will eventually be what happens. They will reject the idea of marriage completely. In fact, I saw on the internet this week two very very popular speakers on the TV. One of them was a host, the other one was a Jewish guy. And the conclusion was, let's get rid of marriage completely. So that's the situation we're in. But that's not the main point of this. Obviously, we understand these things, or maybe we kind of understand them, but I want to look at this midrashically and really understand what it means for us. Okay, so we'll leave the literal side, and now we're going to go to the figurative and understand this passage in a midrashic sense. Hi. じゃあ、続きましょう。そして、その、肉親の結婚は、遺伝的にはダメ。そしてこの時代はもう全然神様の習わしを守ってないということを分かってますけど、じゃあミトラス的にこのことを理解しましょう。はい、じゃあね、この訳によってこれは気づくことも気づかないことはありますけど、多分日本語では気づかないだろうと思ってます。7節、まあ、例えば7節、父を恥ずかしめること、すなわちあなたの母を犯すことをしてはならないと書いています。犯すこと、その犯すという言葉は、まあ、罪を犯すと思っているかもしれないけど、そういう言葉じゃない。この言葉は裸を表すということ、裸さを漠然表すこと、それはその言葉の意味です。そしてずっとこの8章何度も何度も繰り返される裸をその を取ることということ、見せるということ。家族の中に、まあ、ちっちゃい子供は全く裸でも恥ずかしくないそして家族の中に別にみんなの裸を見るでしょう。それはまあ普通ね、特に子供がちっちゃい時に。家族の中と外は違う。裸をその を取ることは罪を表すということ。そしてまあ、新約聖書的にそのように私たちは考えなければならない。そしてこの人の罪を表してはならない、この人の罪を表してはならないということ。そしてなんでそう考えるかというと、まず、創世記3章あ2章見てください。創世記2章25節、罪がまだこの世になかった時代にエデンの園の中で、創世記2章25節はこう書いています。人とその妻は二人も裸、同じ言葉、アロム、でレビ18章でずっとその言葉出てきます。アロム、その裸であったが互いに恥ずかしいと思わなかったと書いています。裸だったのに恥ずかしくなかった、ね、しかし次の3章で3章今度は6節からその女あ7節からいきましょう。このようにして2人の目が開かれて、それで彼らは自分のたちのが裸であることを知った。そこで彼らはイチジクの葉を綴り合わせて自分の腰の覆いを作った。そういう風が吹く頃に彼らはそのを歩き回れる神である主の声を聞いたそして9節、神である主は人に呼びかけ彼に寄せられた。あなたはどこにいるか。彼は答えた、私は園であなたの声を聞きました。それで私は裸なので恐れて隠れました。 そしてすると11節、仰せになった、あなたが裸であるのを誰があなたに教えたのかということね。だからそれまでに裸ということはその概念は知らなかった。罪と裸は同じです。罪を知らん時代に自分がの裸を知らなかった。しかし罪を一旦分かった時に、そして裸の恥が始めた。興味深く裸という字を見てください。裸の字は何辺？衣。で右側は
果物。
果物。そして果物を食べて自分の裸が現れた子供が。そして次にこの書の終わりに21節、神である主はアダムとその罪のために皮の衣を作り彼らに着せてくださったということ。まあ裸という概念は子供と衣に関係ある。まあ興味深い。本当にそれはエルの園から遡っているか分からないけど、そのように見えます。はい、じゃあ罪と裸は一緒ということを考えてください。罪がないと裸はない。だからちっちゃい子供は罪の概念を分かってないということです。しかし何歳自分の裸を恥ずかしいと思う、その時から、まあ、罪の概念がやっぱりついているということ。それまでに罪がよく分からない。で、ある人は、まあ、全然最後まで裸でも気に平気という、まあ、障害者とかいるかもしれない。そして罪の概念もないかもしれない。そういうように、まあ、思ってもいいかもしれない。まあ、それは意外の例ですけど。でも子供の場合はもともと思います。さあ、マルコ書5章、マルコ5章15節では裸ということもまたあります。マルコ、5章15節、5の15、はい。まあ、この、悪霊に疲れていた人のことね。そしてイエスのところに来て悪霊に疲れていた人、すなわちレギオンに宿っていた人が着物を着て正気に帰って座っているのを見た。恐ろしくなった。まあ、前はそうではなかった。前はおかしい。そして前は落ち着かなかった。わーっとやってた。で、前は明らかに衣を切ってなかったということ。だから悪霊に疲れた時に彼は裸、そしてわあ、自分の罪をみんなに見せるということ。だから裸という裸を人に見せるということは自分の罪をみんなに見せると同じ感じです。私たちはなんで服を着る？それは自分の罪を負うため。アダムとエヴァは自分の罪を負ったために服を作った。この時代は人が保守的、従的保守的な服じゃなくて反対というかな、堕落的な服あまりない服のないようなことをすると、それは自分の罪を公にするということ、自分の罪を困難する。イザヤ書を見てください。イザヤ3章。イザヤ3章。そういう時代です。イザヤ3章。そして8節と9節。これイザヤ3章8節9節。これはエルサレムがつまずき、ユダが倒れたからであり。彼らは舌と行いとが主に背き、主のご意向に逆らったからである。彼らの顔つきがそのことを表している。彼らは罪をソドムのように表して、 隠そうともしなかった。彼らに災いあれ、彼らは悪の報いを受けるからだ。まあ自分の罪、この時は特に、まあ、同性愛の罪、そういう罪を公にするということ、人が裸と人が公に自分の罪を表すことは同じですということね。はい、じゃあ私たちまず最初のポイントで、あとはもう一つしますけど、自分の服をよく考えてください。本当にこれは自分に気持ちがいいことだけではなくて、本当に私たちは補修的に着てなかったら、それは自分の罪を自慢するということ。だからクリスチャンはよく考えなければならない。まあね、なんていう、キリはないということじゃなくて、制限はある。もちろん適切な服がある。そしてスイミングプールで着ている服と道で着ている服はもちろん違う。だけどこういうことは不思議だけど本当です。うちの、まあ、知り合いはこういうことを言いました。医学の雑誌を読むと、まあ、なんていう、手術の写真がある。そして、まあ、例えば産婦人科はその女の体とかいろいろな写真を見て何も思わない、誘惑はないけど、でも服を着ているけど、でもその服は短いとか、それをビーチで見たら全然違う、誘惑される。だから環境によってその服は全然違うメッセージを伝える。もっとも本来裸は罪じゃなかったから。だけど今はそうだから、私たちはそのよく考えなければならない。今の時代、この時代に特にまあ、西洋ではこれはだいぶ進んでいますけど、女は自分の服によって男が誘惑を受けることを全く認めない。そしてそんなことを言ったら怒られる。それは私のせいじゃない、体のせいという。でもそうじゃない、最初から原則は王ということね。王、自分の罪を表さない、そして他の人に誘惑しない。でもし誰かが誘惑されると、それは自分の問題になる、自分の責任になりますので、主に女に対して補修的な服をしなければならない。そうじゃないとそれは人を誘惑することになります。神様は どっちを裁くでしょう。それは男の問題じゃなくて女がそう有罪、はい、ということです。OK。そして、OK。じゃあ、後でもう一つのポイントをします。Alright, so now we come to the second point. So we've talked about marriage, and we've talked about the idea of incest, and how genetically there was a point in history where God said from now on it's not to happen. But let's have a look at the idea of nakedness in the Bible and understand spiritually what nakedness means.If we look to Genesis chapter 2, verse 25, Genesis 2:25 talks about Adam and Eve while they were still in the garden. Okay, Genesis 2:25. And it says, Adam and his wife were both naked, and they felt no shame. Okay, now, I should have said from the beginning, it depends on the translation you read. Sometimes the Hebrew...doesn't come across well, and in this case this is an NIV and a Shinkaiyaku. In both of these cases the word for in Leviticus 18 for okasu or have sexual relations with is doesn't really show the original Hebrew. The original Hebrew is the word nakedness, so uncover the nakedness. The King James just translates it literally. The modern versionsSay have sexual relations with, or in the Japanese they say to defile. But the word is nakedness, uncover the nakedness. In Genesis, in the Garden of Eden, when there was no sin, they were naked and they were not ashamed because they didn't understand sin. As whenever people don't understand sin, they're not ashamed by nakedness. But in chapter 3, in verse 7, it says, then the eyes of both of them were opened, and they realized they were naked, and they sewed fig leaves together and made coverings for themselves. So, when a person starts to feel their nakedness is shameful, that's about the time when they start to realize what sin is. So little children don't understand sin. They understand there's a right and a wrong, because mom and dad said, but the idea of I've sinned is not, I mean, they understand it in part, but not really. They don't really understand it. And they certainly are not shamed by it. It's a growing thing. But there comes a point, probably, depending on the people, maybe when the kids get into elementary school, maybe the upper grades or something, that they're really embarrassed about being naked, right? And then, at that point, then they certainly understand the idea of sin. So, the two go together. Now, in a house, it's normal for people who are in the same family to see each other's nakedness to a certain extent, especially when the children are little. But when they grow up and become adults, of course, that will stop. And so it is, sin is represented by nakedness. What happens in the house is different to what happens outside the house. Just like, I don't know what goes on in your house, you don't know what goes on in my house. That's the way it's supposed to be, right? That's the idea. Now, let's look at the end of this. In chapter 3, verse 21, it says, the Lord God made garments of skin for Adam and Eve, Adam and his wife, and he clothed them. God made skins because he had to cover them. It's interesting that in Japanese, the kanji for naked is, this half is a robe, and this half is fruit. So you've got the fruit and the covering, and the kanji together means nakedness. But people might argue that, you know, that just means the peel of the fruit or something like that, I don't know. But anyway, I think maybe that's one of those Eden kanjis, but can't be 100% sure. Okay, so let's understand. If nakedness is sin, then when a person reveals themselves, what they're doing is they're showing off their sin. They're displaying their sin in God's eyes. So, for example, in the book of Mark, you see that demoniac, Mark chapter 5, verse 15, there was this man possessed by legion, the legion, so he had maybe 1,000 demons in him, it seems, and he was in the graves, and he was crying out, he was crazy, he was super strong. But in chapter 5, verse 15, he meets Jesus, and then the people see him, and it says in verse 15, when they came to Jesus, they saw the man who had been possessed by the legion of demons sitting there. Before, he was running around crazy. Now he's sitting down, dressed and in his right mind. Before, he wasn't in his right mind, and now he's dressed. So in other words, before, he must have been naked. In other words, in the condition when a person is naked and running around, they're showing off their sin. He was demon-possessed. In this generation that we're living in, we have to be very careful with what we wear, right? And this especially applies to women, but it also applies to men as well, because the same principle is there, although it's not as strong. In today's world, often you hear this, the women, some, especially young women, will say, well, if a guy looks at me, that's his problem. And if a girl wears whatever she wants to wear, that's her choice. And if the guy has a problem with that, that's his problem. But that's not true, because it's her problem, right? If she wears clothes that make her a seduction, a temptation to the man, then she is the one who has sinned against him, right? Just like if I come up to you and offer you something wrong or sinful, I'm tempting you. You didn't do anything wrong by just having me come up to you, right? And in the same way, the man didn't do anything wrong by having the woman come up to him. But she's the one who is chosen to wear revealing clothes to uncover her nakedness. Therefore, she is the one who is guilty in this case. God puts the guilt on her. Of course, if he responds to the sin, he becomes guilty, of course, as well. But for some men, that's very almost impossible to avoid. But ultimately, the principle is women must wear conservative clothing. Now, of course, it depends on the context. If you're in a hospital and a doctor doing an operation, there's no temptation there, usually, I suppose. And if you're at a swimming pool, there's probably no temptation there either. But if you were wearing the swimming pool clothes on the street, it would be a totally different story. Why is that? I don't know. It's just the way it is. In one context, clothes may not be tempting and seductive, but in another context, they are. But we understand that, and we must understand that. And we have to understand. We have to discern. There's a time and a place. And so the idea is we cover our nakedness. We cover our sin. Okay, now, in the book of Isaiah, it talks about a wicked generation in Isaiah chapter 3, and it talks about those who expose their sin. In Isaiah chapter 3 and verse 8 and 9, look at this wicked generation. It says, Jerusalem staggers, Judah is falling. These are the home of God, the standard of God has collapsed. Their words and their deeds are against the law, defying his glorious presence. The look on their faces testifies against them. They parade their sin like Sodom. They do not hide it. Woe to them. They have brought disaster upon themselves. They parade their sin like Sodom. Every year in Australia we have a gay pride parade through Sydney. That's the sort of generation that we're living in. And it's under judgment. God is revealing the sin of Australia right now, and most of the world through these things. But the Japanese TV is the same. They parade their sin. They parade their homosexuality. The internet absolutely parades its sin in every kind. Now, we are in this generation. This world is under God's judgment. It's serious. People don't realize how wicked we've become. But God has made it very clear. Now, this will bring us on to the next topic. And the last point is the one I really want us to take seriously. Okay, so we'll go on to that now. So, stay. Say, go no point to this. Rebi wa, nankaimo, sono hadaka o, aroashite wa narunai. Sono chichi no, hadaka wa aroashite wa narunai. Kyodai no hadaka wa aroashite wa narunai. おばさんの裸を表してはならない。もちろんね、私たちは同じ家族住んでいるときにその家族の裸はある程度見る。家族によってその程度がありますけど、でも見る。しかしこの原則は家族の裸を表してはならないということは、ミドラシ的に象徴的に読むと、彼らの罪を表してはならない。で、そのこのポイントは私たちは特に私からこれを理解しなければならない。よくこれはなんとか分かっていたけど、でも周りの習わし、特に周りのクリスチャンの習わしに真似てしまった。あの人の罪、その人の罪、あの人の罪、その人の罪をすぐに出して、すぐに見せて、すぐにあの人はこんな悪いことをした。で、逆、まるで彼らの罪を表すことによって、私はなんかいいことをしているのように考えていた。まあ、周りの人たちはそんなことをするなら、私たちはそれしてもいいと思っている。だからこの箇所はカナンの習わしとエジプトの習わしにいてはならない。本当に教会の中で次々いろんな人の罪を公にする人たちがいます。で、私もそれをしたことがたくさんありますので、今はそれがもうすごく 悪かったなと思っています。イエス様の説教 を見てみると彼は原則をたくさん使います。で人の例はたまに出しますけど、でもね、大体人の罪を負おうとしている、人の罪を開けようとして表すことはしなかった。まあ逆正しい大祭司の罪とかそういう国のリーダーの場合は違います。しかし個人的ないろんな人の罪を例として挙げなかった。そして私は そのようにしていたから悔い改めなければなりません。私たちは人の罪を表せなくても福音を伝えますのでそうしましょう。本当にたまには前なんか説教があったらこれはもう本当にインターネットに載せない、例えばその人は聞いたらどう思われるかもしれないと思って、でそれはダメですね。本当は私たちは原則でもいい、まあ、みんな知ってる例ももちろん知ってるからそれは OK だけど、でも人が知らなくてもいいことは知らなくてもいい。でも今日はこのことについて考えてほしい。創世記、9章見てください。創世記9章、創世記9章、ノアの息子たちがしたこと、そしてその結果をみんな見てほしいと思います。18節、20節から読みます。創世記9章 20節。さてノアはブドウ畑を作り始めた農夫であった。ノアはブドウ酒を飲んで酔い、天幕の中で裸になっていたこの箇所興味深い、前説明したことありますけど、農夫という言葉は土の人、文字通り土の人、石、アダマ、そしてノアは土のアダム、彼は園の中で果物によって裸になって、そして自分の子供が呪われた。もうアダムとノアは全く同じパターンですアダムも園の中でその果物を食べて自分が裸になって、そして自分の子供たちが罪人になりました。その時から同じパターンです。しかしこれは洪水の前と洪水の後で同じ想像が繰り返しているということ。しかし子供たちは何をしたかというと、22節、カナンの父ハムは父の裸を見て外にいる二人の兄弟に告げた。それでセムとヤペテは着物を取って自分たち二人の肩にかけ後ろ向きに歩いていて父の裸を覆った。彼らは顔を背けて父の裸を見なかった。ノアが酔いから覚め末の息子が自分にしたことを知って言った。呪われようカナン、兄弟たちのしもべらのしもべとなれと言いました。さあここで自分の家族の罪を表してはならないという原則で、そうすると自分が呪われるということ。家族の罪は神様は御心によって表す、それはありますけど、でも私たちはわざわざそれを表したら結局神様の裁きが私たちの中にある。で最後にオバディア書、オバディア書、オバディア一書終わりの日に全てが変わります。終わりの日に時代もの裁きが早くなります。そしてオバディア書は終わりの日の予言ですが、What is it? ハゼヤ・ジョー・エモス・オバダヤ・エモスの次に。 アモスの次。はい。あのオバディア書の、どこだった、10から、まあ、15と書いてますけど長いな。15節。オバディア10章、15節。まあ、10章から読むと文脈は兄弟の裁かれるときにあの自慢してはならないということ、兄弟が落ちたときに喜んではならない。あのエドムはイスラエルが裁かれたときに喜んでた。そして神様はエドムを裁きます。そのためにしかしあの読みたいのは15節、主の日はすべての国々の上に近づいている、あなた方がしたようにあなた方もされる、あなたの報いはあなたの上手に変える。終わりの日に神様の裁きはパッパッパンすぐになる。今はもう一世代経って裁きが来ないと思ってはならない。もう本当に再臨が近づくと裁きはすぐに来る。私たちがやったことは逆にすぐに私たちに変える。だからあの自分の子供たちをあのモレクに捧げた、あの妊娠中絶を始めたあの世代は結局安楽死で自分の子供たちに殺されるようになるでしょう。しかし終わりの日にその裁きはすぐ来る。まあ原則的に、原則は私たちは他の人の罪を表す時にどうなるでしょう。私たちの罪が表されるということ。これは怖い、本当に怖い。そしてまあ多分私たちはみんなそれを経験したことありますけど、よく考えてください。もう自分の罪があるのにあの他の罪、人の罪を表さなくてもいい。ただし神様はそれを表します、必ず。で表した時に私たちは王としたらあの義と言われるので、その原則で生きていきましょう。最後はイザヤ20章、イザヤ20章、あごめんなさい、イザヤ20章じゃなくて58章。イザヤ58章はまあ断食のことですけど、それはまあ神様にその自分を捧げるということで、その結果あのなあまあ6節7節あのそしてあのあ9節を読みます。イザヤ58章の6節から、私の好む断食はこれではないか、悪の絆を解き、あの首輝きの縄目をあのほどき、あの虐げられたあの者たちを銃の身とし、あの全ての首を砕くことではないか、あの飢えた者にはあなたのパンを分け与え、あの家のない貧しい人々を家に入れ、裸の人を見てそれを着せ、あなたの肉親の、 あの世話をすることではないかということ。救いというのは私たちは人の裸を負うということ、うん、そしてそれは主の御心ので、あの今日は伝えたいというのは、あの人の罪を表さない、その人のために祈る、その人にあの福音を伝える、あのまあ場合によって本当にひどい結果がある場合はあの人に話す、まあ、カウンセリングとかそういう場合はある、もちろんだけど、あの公にはあのしてはならないということ。はい、 OK、 じゃああのSo last point. So we have the idea that sin is nakedness and sin go together, and uncovering nakedness is like uncovering sin. Now, in the Bible, if a person, it says in Leviticus 18, don't uncover your father's nakedness, don't uncover your sister's nakedness, don't uncover your aunt's nakedness. Within a house, and you can imagine, I mean, if you go to the Philippines, all people live together, right? People see each other's nakedness in the house. It's just, it happens. It's normal. But they don't go out and tell everybody.
what happens in your house, I don't know. And you don't know what happens in my house. We all have to work out our own salvation. But the point of it is, the principle is, we are not to reveal the sins of our family. Because God has very strongly forbidden us to do that. In the book of Genesis, chapter 9, verse 20 to 27, Noah gets drunk. And he is uncovered in his tent. He's naked. His nakedness is uncovered in his tent. Let's look at verse 20, chapter 9, verse 20. It says, Noah, a man of the soil, proceeded to plant a vineyard. When he drank some of its wine, he became drunk and lay uncovered inside his tent. Ham, the father of Canaan, saw his father naked and told his two brothers outside. But Shem and Japheth took a garment and laid it across their shoulders, and they walked in backwards and covered their father's naked body. Their faces were turned the other way, so they would not see their father naked. Now when Noah woke up from his wine and found out what his youngest son had done to him, he said, "Cursed be Canaan, the lowest of slaves he will be to his brothers." Japheth and Shem went to the extremity to not look at their father's nakedness, to cover it, to not let it be seen. The principle here is, and it's expounded in Leviticus 18, we are not to expose the sins of our close relatives. In fact, we're not even to look at them ourselves. We are to cover them. That's the idea, cover them. Now, interesting midrash here. You have the Adam pattern, again, in Noah. It says, remember, the world was created from water, and the land came up out of the water, and then the first man was Adam. Now, the world is covered in water, and the land has come up from the water, and the first man is Noah, Adam and Noah. And it says here, Adam is a man of the soil. Man, ish, soil, Adama. So, Adam, Noah, the man Adam, that's literally what it says. He was in a garden, he planted a vineyard. He drank the fruit, Adam ate the fruit, he became naked. Noah drank the wine, he became naked, and then his children get cursed. It's the same pattern again. Exactly what happens in the first creation now is happening in the second creation. But the principle is the same. Canaan's father, Ham, he uncovered his father's nakedness. We must not do that. We're not allowed to expose each other's sins. If you look at the teachings of Jesus, he exposed the sins of Herod or the high priest, and the scribes and the Pharisees as groups. But these people were outstandingly influential in their society. But when it came to the average sinner, you don't read, and Jesus said, you know that woman who lives on the corner of 56th and 7th, and you've seen the way that, you know, she invites all the men. He doesn't talk about that. He keeps it a secret, right? He just says, well, I don't have anything either, so go and sin no more, right? He treats them seriously individually, but he doesn't expose their sin. He tries to cover their sin. That's the idea. So we should have the same principle. We should not expose people's sin. We should cover it. Now, remember Leviticus 18 began with the principle, don't follow the ways of Egypt and don't follow the ways of Canaan. I know in my life, as a minister, I have experienced times where everybody around me is exposing people's sins. And so I just went the way that they did. And now I realize I was guilty because rather than following God's principles of not exposing other people's sin, I just followed the way the church was, you know. And in a sermon, you point to this person and say what he did, and point to that person and say what he did. But now I realize that I've sinned many times in doing that, and we're not supposed to be doing that. You can preach the gospel without becoming personal with people's sin. We need to use the way that Jesus preached. We can be specific about sin, but we shouldn't bring people in and shame them publicly. Unless, of course, they are public ministers or something like that, and it's a different situation. Of course, there are sins that everybody knows, and that's, if everyone knows, well, everyone knows. You can point to it and say, let's learn our lesson. But in the case of individuals, and especially the context here is those who are close to us, right? Like our family. I shouldn't get up here and tell you all of Eliot's sins. Right? I could, we'd be here for a long time, but I shouldn't. Right? Because that would be uncovering his nakedness, and I would hope that he would not do the same about me. You shouldn't expose the sins of your husband. A wife shouldn't expose the sins, a husband shouldn't expose the sins of her, of his wife. Nor their children, nor their relatives, nor those in their family. It's inside the house. You can pray for them, you can, if it's really serious, you can counsel. That's possible. But you don't expose it. Now, what happens is, the one who exposed it was cursed. And that's a very serious curse, because the curse continued forever. in Obadiah, have a look at Obadiah, if you can find it in the next 2 minutes. Obadiah, probably you'll get it before me. Here it is, after Amos. Obadiah, it says in verse 15, "The day of the Lord is near for all nations. As you have done, it will be done to you. Your deeds will return upon your own head." That's very serious. It means that, especially in the last days, God's judgment will come very quickly. Just as you have done, it's going to happen to you. Now, in the past, that didn't happen. People have sinned their whole life, and they didn't get the judgment immediately. But in the last days, God's going to judge very quickly. Just as you did, it'll happen to you. Like with Elijah, where Ahab had Naboth killed in the vineyard, and then God said to Elijah, "Go down to the vineyard and preach against Ahab." And that's where the judgment took place. That's where Jehu ended up killing all of Ahab's descendants, in the same place that it happened. So it will be like this. If you expose the sins of others, what do you think is going to happen to you? Your sins will be exposed publicly. That will happen very quickly. So it's a very serious warning. And the context here is that Edom, the brother of Israel, laughed and rejoiced when Israel fell into judgment. And God pointed at that and said, "Look, I led Israel into judgment, but you have no right to be proclaiming it. You must cover their sin." Okay, so that's the principle. We don't expose nakedness, we cover nakedness. Cover your own nakedness, and Jesus, by his blood, takes away our sins. I have no problem confessing my sin, because Jesus' blood has taken it away. But I should have a problem confessing your sin, because that's between you and God, and God will cover that, and his desire is to take it away, not to shame you. And so we should have the same heart towards each other. Okay, let's pray.感謝します。イエスの御名によって祈ります。アメン。